アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2495回3月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは体の最高記録大会です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。毎日シャオミのスマート体重計に乗っかってるんですけれども、アプリで健康スコアみたいなのを点数で出してくれるんです。結構行ったり来たりしてて、なかなか健康ラインを超えられない、もうちょっと太りましょうと毎度言われてるスミレでございます。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。中学高校校則が厳しい学校にいまして、髪の毛の長さすごい厳しく制限されてたので、大学入った時に一度髪伸ばしたいなと思って、最高で後ろでくくれるぐらいになりました。もう一度それぐらい伸ばしてみたいなとちょっと思ったり思わなかったりです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年は花粉症の症状があまり出ていないです。そろそろスギ花粉としてはピークの時期ですよね。このまま今年はスルーしたい。ハウスダストアレルギーの持ち主、三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルが AI 開発に多額の投資を行っていることを明かし、2024年後半に詳細を明らかにすると話すという記事が出ていました。今年2月28日アップル年次株式総会に出席したティム・コック CEO が AI の実用化計画について、2024年後半に詳細を明らかにする予定であると述べているというお話です。ここでは三浦さんと春さんに入っていただきまして、収録の関係でスミレさんはいらっしゃいませんということで、皆さん今週は土曜日だけのご登場という。
はい、すいません、ちょっと自転車旅に行っておりましたので。
今年後半 AI の件について公開しますっていうクックさんが言ってる件は前からニュースでも出てましたが、株主総会でも改めてそのお話を述べていたということなんですね。ちょうど今折しも Google がジェミニという AI で画像生成の時にちょっとやらかしてしまって、いきなり Google の株価が10兆円って言いましたっけぐらい下がったんですよね。ちょうど今日ジェミニに関するニュース見てましてね。
はい。
あれ、日本語ではジェミニって呼んでますけど、英語発音はジェミナイなんですね。
らしいですね。
ね、ジェミナイなんで。
うん。
そんなん知らないです。しょうもないです。切らないで聞いてくださいね。このタイミングでだと、アップルはより確かなものを出していかないと、グーグルの二の舞にならないとも限らないですね。
株価という点ではそうですね。
株価がなくてもそういう下手を打つっていうのは一番まずいと思うので。
ちょっと焦ってるのかなっていう気はしますよ。
あ、そのアップル側が AI のこう他社に対して遅れを取ってる的な。
はい。出遅れてるっていうのをようやく気づき始めたのかなっていう。
まあ、わかんないですけどね。内部で、まあ、すごい違うベクトルにしろやってて、要は外に出す時期が違うだけなのかもしれないし。
まあ、そうですね。う
ん、周りの出方見てるだけなのかもしれないですから。よくあるじゃないですか。他が製品出してて、後からしれっとええもん出して、同じもんやねんけど、ええもんにして出してくるっていう、うん、あのやり方をまたするのかもしれませんし。
そうですね。アップルって今までそういうやり方で成功してきたんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
AI に関してはどうかなという気がします。
ちょっとずれてるかもしれませんけど、Amazon のエコーとかみたいに、むっさ禁じられてしまってるじゃないですか、その辺は。
そうそうそう。
正直、ほんまにも
う、
アップルな防衛をしたい私でも、そこは負けてるなって思いますもん。
はい。
ですよね。
だから、そういうところを含めたら、ハルさん言うように、遅れは取ってるのかもしれないんですけど、
うん、
そんなアップルがもう一つ判断を下したんだなというニュースがありまして、これは CNET の方の記事でご紹介するんですが、アップル EV 開発を中止か、生成 AI に人員をシフトという記事でして、うん、公にはアップルは一度も EV とか自動運転の車について開発してるということは言ったことないと思うんですが、リークというか、なんか情報筋のところからということで、もうこの4、5年はずっと、アップル関係のニュースサイトでは話題になってました。今回ブルームバーグの報道からのニュースで、アップル社内で共有された情報として書かれてます。アップルの最高執行責任者 COO のジェフ・ウィリアムズさんと EV プロジェクトを統括するケビン・リンチさんから従業員に先ほど言った EV プロジェクト中止というのは伝えられたそうです。ちょっと残念ですね。アップルカーとかよう言ってましたもんね、最初。
言ってましたよね。
アップルカーって直接すぎるなと思うけど。まあわかんないですけどね、また何年かしてからやっぱりやりますなんで、いう話じゃないとも限りませんけど、とりあえず今回、この数年はもうなくなる。約10年ぐらい取り組んできたプロジェクトらしいですね。
こんなになるんですね。
なるんですって。記事でもこの EV 開発プロジェクトは2014年頃始まったとされるって書いてるんで。EV ってエレクトリックビークルで良かったでしたっけ？
そうですね。
だから車でなくてもいいんですよね。ホバークラフトとか。
なるほど。
そう、飛行機は生ででも難しすぎるかもしれないけど、そういうもんでも良かったんかもしれませんけど、そっち方面は持ち上し、でその分 AI に注力しますっていうことですね。
EV の部分と自動運転の部分っていうのは、はい、一応別といえば別なので。
はいはいはいはい。
別なんですけど、事実上一体的にテスラにしろどこにしろ考えてるところはあるので、アップルとしても EV、その電気自動車を開発しつつ自動運転を開発してたんですけど、そこの自動運転の技術っていうのは AI にも絡んでくるので、そこの人員を、遅れを取ってる AI に投入したいのかなっていう感じですよね。
このCNETの記事の書き方では、そのプロジェクトとは自立型電気自動車の開発だっていうふうに中止してるようなことを報じてるので、
はい、
だからまあ自立型そのものなのかもしれないですよね。まあ今ちょうどその記事にはクックさんがなんかイベントの時に壇上でピースサイン上げてるような写真が上がってるんですけど、これなんか飲み屋で2軒目の店で出来上がってしまったおっちゃんみたいな感じこんなおっちゃんいますよね、飲んでる最中急に立ち上がって、でなんか意味なくピースするおっちゃんいますけど、すいません、そんな言ってしまってちょっとそんな風にも見えたので皆さん結構そういうノリですか？そんなことしませんか？
いや、ちょっとここまではやらないかなって。
ひどい言い方してしまったので、すみません。
失礼しました。
はい。
やっぱりファンとしては、アップルがデザインした車ってどうかなっていうのは乗りたかったなというのもありますけど、ね、安全性、乗り物っていうのはやっぱり別の次元にあったんだろうなと思いますね。でも、並行して残った形で、カープレイをうまく他の会社の車に搭載したもので、こんなん出しましたっていうのは、継続して考えていただいて、出てきたらレンタカーで借りたいな、と思いますけどね。はい。
なぜ EV の技術はスクーターとかオートバイの方には向かないんでしょうね。なかなか自動運転にはしにくい乗り物やから、っていうことはわかるんですけど。
電動のバイクってありますけど、はい、自動運転はなかなか難しいでしょうね。
ヤマハは転ばない自立型のオートバイとか開発して、あ、ホンダもやってますけどね。イベントなんかでは出してますけどね。量産するのにはどうなんかなと思いますけど。乗り物の世界ってはなかなか大変なんやろうと思いますけど。
同じような感じで、ソニーも EV とか自動運転の方
で、ね。ホンダと組んでね、今やってますね。
ホンダと組んでるっていうことは、ある意味賢かったのかなって、
ね。賢いね。
それはどっちも日本の最たる企業なんで手を組むっていうことはいい組み合わせやと思いますけど、ちょうどその CS2024 でホンダとソニーによる車の開発をしていくっていう発表イベントの動画をこの間の AUGM 大阪野々瀬さんが撮ってこられた動画で見せていただいてました。最初それぞれソニーとホンダの代表の方が来て壇上で喋ってて、そうするとソニーの人がね PS プレステ5のコントローラー手に持ってるんですよ。壇上の奥から車がゆっくり自動運転で出てくるんですよ。で、PS のコントローラーで外部が動かしてるっていう。で、それによってもうみんな大拍手喝采で。
なるほど。
で、なんかその時、その車、フィートって言うとかな。 ソニーとか。
フィーラー、フィーラーってあります
ね。フィーラーかな。その車をデザイン設計するときに、専用の MR ゴーグルを使ってたって言うんですよ。なんか MR ゴーグルって、頭にバンドをつけて、バイザーみたいにして、必要な時だけ目の前に倒して、使わない時はポンって上に上げておけるっていう、もので、それがその、ホンダとソニーの発表の場まで一切隠されてて、いきなりそれが発表されたもんから、それでも湧き立ったというね。タイミング的にはソニー、ホンダが EV を発表して、で、アップルが EV で上げましたみたいな感じっていうのは、出上げたというのは万歳してしまいましたというのは、なんか時代の切り替わりを感じますね。2024年を節目にそれぞれ企業が自分の道を見つけたな、みたいな感じになってますよね。
集中するところをね。
ちょうどコロナも終わってね。まあ終わってて、実際には終わってないけども、一時のひどいこと思えば、まあかなり元に戻ってると思うんで、世の中の時代がここで節目なのかなっていう気がしてきますね。ギガ人さんの方でもう一つこういう記事が出てまして、自動運転車開発プロジェクトが破綻したアップルが、かつて進めていたテスラの買収が失敗した要因とは、という、なんだかワクワクするような内容のタイトルの記事が上がってましたが、アップルがテスラ買収も検討していた。でもそれは頓挫したというんですね。これ2015年からアップルは自動運転開発のプロジェクトでタイタンという名前でね、計画を進めて、これタイタンってよく言ってましたよね。
言ってましたね。
このプロジェクトタイタンは将来的に iPhone の販売数の鈍化を恐れて約2兆ドルもの市場価値があるとされる自動車産業に目を向けて立ち上げられたものだというんですね。2017年から19年頃のモデル3っていう車、テスラの、これの量産がうまくいってなかったんで苦しんでたんで、イーロン・マスクがアップルに対してテスラ買収どうやと持ちかけてたって言うんですよ。これ2019年まで。だからコロナ前ですよね。で、市場価値の約10分の1。一株あたり約240ドル、約3万6000円で買収しないかと持ちかけてたんですけども、その売却に向けた会合へは、クックさんは出席拒否した。まあ言ったら、その考えはないですと言ったんでしょうね。結局それは形にはならなかったというんですけど。テスラはアップルの CEO に就任することが条件ですっても言ってたらしいですね。買収されるために。
イーロン・マスクか。
そうそうそう。で、クックさんがふざけんなって怒って電話切ったっていうことを本に書いてる人がいるんですけど、ティム・ヒギンズさんという人がパワープレイという本にね、なんか書いてるっていうんですけど、まあ、ちょっとこれは脚色してるんちゃうかなって気もします。イーロン・マスクさんやったら、そういう人が怒りそうなこと言いそうですもんね。いろんなツイート、X のポストを見てると。このアップルが EV 計画やめますいうニュース出た途端に、イーロン・マスクさんまだなんか変えてたでしょ。
そう、ね。あ、そう。
頑張ったね、みたいな、なんかそんな感じだと思ってね。なんかね、まあ、これは煽ってるよな、みたいなことなんか変えてたと思うんですけど。
この記事によると、クックさんとマスクさんは、テスラ売却に向けたやり取りを行えて、実は否定してるということのようですね。
ことの真偽っていうのはどこまでかわからない部分あるんですけど。まあ、そうですね。こういうなんかお話聞くの大好きなんですよね。揉めて物別れしたとか、ほんまはこんなこと言ってたけど、実は違いますとか。まあ、わからん話ですけどね、ほんまに。でね、残念なことで、もう一つ中心にした話があるんですよ。これはアップルリンケージさんの記事でご紹介しますけど、アップルがマイクロ LED プロジェクトを中止、開発チームから多くの人員を解雇という記事で、アナリストのミンチー・コーさん、この人iPhone とか割とアップル製品の新しいものが出る前に、こういうリーク情報でよく出して当たる人ですけど、この人によりますと、アップルがマイクロ LED のプロジェクトを中止しましたと。それは製品に大きな付加価値を与えることができなくて、製造コストが高すぎて、採算が合わないというのが、まあ理由というんですね。マイクロ LED 開発チームから多くの人員が解雇されていて、同プロジェクトは見通しが立たなくなってるというんです。と思いますけどね。確かね、マイクロ LED は次期アップルウォッチで使われるみたいな話をどっか記事で読んだ覚えあるんですよ。
はいはいはいはい。
ミンチコーさんの英語の文章の投稿の中でも確かにアップルウォッチがどうたらっては言ってますね。あ、そうっすね。マイクロ LED 採用のアップルウォッチプロジェクトをキャンセルしたってね、言ってますね。
マイクロ LED 自体どこも実用化してないんですね。
そうですか。
いや、してないんでしょうかね。どうでしょう。ソニーやサムソンがディスプレイやテレビを販売しているみたいです。
は
い、
トーレなんかもやってますよね、
うん。コストの面もあるでしょうね。
日経テックに書いてる記事で、トーレがマイクロ LED ディスプレイ量産への壁破る、時計や AR で市場離陸かという去年の7月の記事とかね、見てますと、やっぱり作るのはめちゃくちゃ大変みたいですよ。
そうですね。
そうなんです。
10年前は本当に大変やったらしいですよ。
うん、
でやっとまあそれが量産にこぎつけてる。去年の7月の時点では、ね、Apple Watch の新しいバージョンでマイクロ LED 採用じゃないかっていうふうに書かれてますから、それがどうも見送られたようなんです、ね。
うん、
まあどんな製品でもそうですけど、製造コストとか製造のぶどまり悪いものを GO してしまうほど怖いもんないから、やっぱり早めに計画は変えようかってなるんでしょうね。
うん、
うん、また高いアップルウォッチ登場しますよね、そして。
いやー、もうそれも厳しいよね。
今、アップルウォッチ SE あるじゃないですか。
うん。
SE シリーズ。
うん。
あれ、もうちょっと SE のまだ下のランクも作ってくれへんかな。
わかるわかる。そうよね。
毎年買い替えぐらいのコストやったら、毎年買ってもええかなと思いますけどね。
うん。
仮に1万5千ぐらいで。
はいはいはい。
出してくれたら。
いいですね。
ね、毎年買いますよ。
買えますね、それであれば。
うん。あんまりエコじゃないけどね、そういうのは。
まあね。うん。
他にも、アップルアーケード絡みで、ギガ人さん記事出してまして、アップルアーケードで開発者への支払い額の減少や、ファミリー向けタイトルの移行によるプロジェクト中止などで、開発者たちから批判殺到という記事も上がってまして。
あらも。
例のゲームのサブスクリプションサービス、アップルアーケードで、支払いに関する透明性の欠如、支払い額の減少、プロジェクト中止などで開発者から批判の声が上がってるというんですね。
うん、
これはアップルアーケードを楽しんでらっしゃる三浦さんからすると。
いや、そんなには。いや、まあちょっと遊んでる。うん、
番組メンバーから言うと、三浦さんが一番アップルアーケード。
そう、そんな感じがしますよね。うん。こんなに使ってなくてもナンバーワンって感じですね。
とあるデベロッパーが言うには、アップルにはクオリファイングセッションという不透明な指標があり、それに基づいて報酬の支払いが行われると。うん、このクオリファイングセッションというのがどういう指標なのか誰も知りません。おそらくゲームがプレイされたか、何時間プレイされたかということに関係しているんでしょうけど、実際はブラックボックスですと。これは良くないですよね。
良くないですね。
気分次第でやられてるかと思いますよね、その。
わかんないもんね。うん、
あと、デベロッパーへの支払いが2020年10月頃から減少の一途をたどってる。
へぇー。
こんなんでも普通、レートというか、ちゃんと決まってるから、
うん、
人気が続いてる間は同じぐらいの報酬があると皆さん思いますわね。
そうよね。
アップルアーケードで新しいタイトルが収録されるとき、前払いで報酬が支払われてるそうなんですが、その前払いの報酬も削減されてると、モバイルゲーマーというサイトは言っているんですね。
おかしいね。
なんかボロがいっぱい出てきてる感じじゃないですか、それって。
うん。
アップルアーケードのサービスが始まった時は開発者を呼び込まないといけないので、その前払いとか報酬のレートも高く設定したりとかしてたのが、アップルアーケード思ったほど普及せず、はいはい、ユーザーも増えず、仕方なく減らさざるを得なくなったという可能性もあるかなと。
そうそうそう。あるタイトルで、アップルが積極的に参加していた内容やったのに、ある日突然戦略変更理由に連絡が途絶えてしまったっていうことも
あ
って。
そんなんやめてあげなよ。
ひどすぎるやろ、それ。弱小ゲームブランドじゃないんやから、アップルぐらいの規模がそんなことしちゃいかんと思うけど。
そうですよ。なるべくアーケード入ってくれたんだからっていうことで、サポートしてあげるぐらいの勢いがないといかんと思いますわ。
大きい企業やから何でも完璧にできるとは思わない方がいいのかもしれないんですけど。
うん。
でもアップルがやることって時々こういうの目立ちますよね。言っちゃ悪いけど、ポッドキャストも。ほんまにね。
アップルネットサービスってなかなかうまくいってるのって、アップルミュージックぐらいじゃないですかね。
まあそれは最初これ iTunes って先編つけてるからそういうリードしてる部分はありますけど。
ありますけど、それ以外でってね。
部門ごとであっち立てればこっち立たずみたいなことがいろいろ起きてるんやろうと思いますけどね。あんだけ大きい会社だと。 全部を全部うまいこと回すって多分どんなにうまい舵取りの人がやってもできそうにないと思うから。
そう
です。グリーンエコの部分は一生懸命アピールしてありますけど、
うん、
あそこで失敗すると随分企業として立場悪いから、あそこに重点を置きまくってるような気がするんですけど、他はビジネス的になんとかなるけど、ここだけは落としてあかんみたいな。
うん、
ハッピーイベントの時でいつもそこすっごく時間割いてアピールするじゃないですか。
うん、
そんなにアピールしてんのも知ってるしなとか思うけど、やるから。
今やらざるを得ないっていうのはあるでしょうね。
もあるけどね。
うん、
今年の WWDC こそほんまにああいう素人お芝居のコーナーはやめていただきたい。ほんまに。ほんまちょっと痛かった。あんな大企業でも痛いことすんねんなってすごい思うんだけどね。
まあああいうのは淡々と事実だけ数字で見せてくれればいいと思いますけどね。
やっぱりもう、うん、持ち屋持ち屋で役者使うなりなんなり方法あったやろと思うんですけど。アプリアーケード。私は宿ってませんけど、楽しみに出る方にとってはいいものになりますように。
超対策出してください。
あれはあのピノキオのやつは
Mac App Store には出てますけど。
はいはいはい。うん、あ、アップルアーケードにはないんでしょ。
そうそうそうそう、アーケードにはないので。
あれなんていうタイトルでしたっけ、忘れてるわ。
Rise of P ですね。
ああ、せいせいせいせい。
はいはい。あ、なんだっけ、先週ぐらいのニュースで賞を取ってましたね、はい、ゲームの。確か。
あ、そうですか。
うん、もうそれ見た瞬間また追いやられてるわ、僕はやれやれ攻撃。
ああはいはいはい。途中ですねツイートでハスキーさんって方が X でポストしていたんで、新しい CS 推奨 PC が Mac らしいと書いて、新入生の方へ向けて大学側がこういう風に機材を用意して、入学までに機材を用意してくださいねっていう案内のパンフレットのキャプチャーを上げておられました。うん、でそこには情報工学科では学生全員が各自の所持するノート PC を持参して、ほぼ全ての専門科目で講義実習実験を行うっていうんですね。で、入学までには Apple 社の MacBook シリーズのノート PC をご準備いただく必要があります。Windows PC での受講は対応できません。嬉しいじゃないですか。Windows はあかんっていう大学があるんですよ。しかもスペックは M2 チップでメモリは 16GB 以上という、私が欲しいですね。本当に。これの学校名がなかったんで、先ほど収録前に皆さんで頑張って協力して調べていただいて、千葉工業大学の情報工学科ということが分かりました。ねえ。いや、こんな大学ばっかりになったらいいのにな。
すごいですね。ね、初めて見ましたね。
ねえ。
でも、いや、嬉しいですけど、うん、いいんですかねっていう気がちょっとありますけどね。どうでしょうね。
いい、いい、いい、もう。ほっといたらすぐ Windows 買うんやから、もうそんな、ちょっとでもこういうのしないとダメです、ダメです
よ。若干忠実的に、あるいは、言い方変えると、親御さん的に考えると、高いな、みたいな感じ。
もうね、大学入った時点でお金かかるの分かってるんやから、もういいです
よ。追い打ちですよ。
まあ、そうかもしれんけど。
いや、もういい、僕もね、アップルファンだからいいけど、うん、その立場に数年後になったらどうしちゃうかな、うん、みたいな感じですよ。
これ学生の人は嬉しいでしょうね。
どうなんだろうね。
だって、私マーク持ってなかったら、もう学校がいるって言うから、マーク買うお金もちょうだいって言えるじゃないですか。
なんですけど、その子がマックを欲しかったとしたらそうなんですけど、
うん、そうじゃなかったら、
そう、情報工学科のものを目指してて、うん、プログラミングやってる人全員が Mac だけかというと、そうでもないと思うので、
そうですね、
やっぱり Windows の方が使いやすいやっていう人もいっぱいいらっしゃるので、ね、
の Steam でゲームいっぱいしたりとかね。
あ、そうそうそうそう、それ大事ですよね、多分ね。
そんなやつは人間じゃねえ。叩きってやる。ひどい。ひどいって言ってしまう。いや、まあまあ、そういう人もいるでしょうけど、我々はこういう大学を応援していきたい。
まあ、いや、我々はもう全然、素晴らしいと思ってますけど、そうね、この PDF の本当に一番最後の鳥に、誤って Windows PC を準備しないようにお願いいたします
よ。そう、うとじで書いてるもんね。
そうそうそう。
これは嬉しいよ。これ印刷して iPhone のカバーにしたいぐらい。ほんまに。千葉工業大学入学案内カバーとか作って、ねえ、したいぐらい。受けようかな、千葉工業大学。受けられるんで。入学しようかな、もう。 ねえ、通われへんけど。
この前自転車大会行った時も千葉だったから、ね、ちゃんと、はい、寄ってくればよかったな、みたいな。知ってたら
寄って
た
のに、ね。ほんまにね、ちょっと、ね、寄ってきてくださいよ、
う
ん。
入り口でパンパンってやってね、こう、お辞儀を3回やってきて。
うん、絶対なんか不審者って連絡されると
思います。そうそう、なんじゃこいつ、みたいな。
釣り人さん同じく X で、私も買ったけど使っていないものがあれこれあるなと思ったといただいてて、これ何のことかなと思ってたら、プロクリエイトドリームス
ドリームス。
アニメの買った方で使ってないっていうあの件やろうなと思って。う
ん、なるほど、はい。いつも出てくるたびに頭を下げてしまう。旬となっちゃう。あ、そうなんだ。
そんなやつ 3D アプリなんか、そんなんありました
よ、ね。旬ですよ。
インストールして終わり、マニュアル読んで終わりとか。
そうですね。そう
あれなんであんな嬉しかったんでしょうね。
いや、なんででしょうね。本当ね。
やったものにしかわからん嬉しさですよね。高いのね。5万も8万もそれも買ってきて入れて。
そう、うん。ちょこちょこっと最初の方だけやってね。
ね、次のアップデートは来る前に立ち上げてない。
そう。
はるさんはあんまりそういう高いアプリケーションとか買うことはあんまりないんですか。
記憶ないですね、買った記憶は。そんな何万もするっていうので、うんうんう
んうん、どんぐらつけたいとかないですか。
あ、そんなつけたことないです
ね。ないですか。高いやつにはどんぐらあったんですよ。
昔マイクロソフトのオフィスをそのまま売ってるやつを買って、あれは確か何万かしたと思うんですけど。
まあまあね、うんうん、しますけど。
それぐらいですかね。
ですか。なんかちょっと奮発しててなんかおもれも買ってくださいよ。適当やな。はい。伊達直人さんからは、 Mac のアプリケーションフォルダーをドックにスタックで設定すると、ラウンチパッドを使わなくてもいい環境ができる。スタックで設定する、あの右端のとこ、あのビヨーンって斜めにこう広が
ったね。
でもあれアプリ入れすぎてて、あんなん全部表示できへんねんけど。だってアプリケーションフォルダー今167やな、少ないな。前もっと多かったけど。
私もドックにアプリケーションフォルダ入れてるんですけど、
そんな開けられます？
スタックにしてもならないですね。
あ、そうなの？アプリケーションフォルダーは
入れすぎてるからですかね、私も。
いや、でも、はい、多ければ多いほど横に広がると思うんですよね、スタックって。ブニュンって、
う
ん、
そうですよね。それは、うん、
だから、
あ、内容の表示形式をファンにしたら出ましたね。
ました。でも、はい、多すぎるとそこに届かへんようになるでしょ。
そう、届かないですね。
ねえ。
なんか見にくいですね。
分かれへんと思うね、多分。せいぜい4つか5つの時にはええねんけど、うん、10個もなったらもう、なかなか大変でしょ。
そうですね。確かに。
うん、でも、伊達さんはうまく使っておられるようですね。うん、はい。
多分、ランチパッドだと、全画面をそれに使われちゃうじゃないですか。
はいはい、はい。
押した瞬間。うん、そうですね。でも、スタックだと一部分だけがポコッと開くだけなので、はい、邪魔にならないっていうことでもあるんじゃないでしょうかね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月12日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。